皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第450回目。先週に引き続き奥村さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
やっぱり喜んでて、ナイスコンビネーションとか言ってましたね。
ああ、そうなんだ。ああ、そうなんだ。
まあそういうのは喜んでましたね、今まで。
フィンランドの取引先も福岡に来られ
て、そうですね、この方も何回も来られてて、
うん、
1回行ったんですよ、2回ぐらい行きましたね、うん、フィンランドも、サーモンが多かったですね、サーモン、サーモン料理が多いですね。
あ、そうなんだ、
で、あの飛行機の中でサーモンが出てきたんですよ。で、美味しかったんですよね。ですごい美味しいなと思って、食べて、で、着いたらサンドイッチかなんか食べたら、サーモン入ってたんですよね。
そうなんだ。
ちょっと、きついなと思って、お昼ちょっと日本食に逃げたら、海鮮丼がサーモンだったんですよ、ね。
そうなんだ。
で、取引先のとこに、なんか別荘みたいなとこに連れて行ってくれて、でそこでバーベキューしたんですよね、その人の家で。で、あの、肉が来ると思うじゃないですか、
ね。うん、もう普通はね。
巨大なサーモンが丸々。
サーモン文化なんだね、じゃ
あ。サーモン文化ですね。そんな感じだったですね。
すごいね、サーモンしかありませんっていうのも。
いや、ちょっと大笑い言ったんですけど、そんな感じですね。
本当っすか、
はい。
まあ、その国々の文化がありますからね、だからね。で、今年は、最近はこういった、エピソードってことですね。
そうですね。そんな感じですね。
で、今やられてるのが、まあ、総代理のビジネスということでいいんですよね。
そうですね。で、あとは、あの、OEM も最近。
言ってましたね。
はい。
OEM は中国。
はい。
OEM は中国の方でやってるんですか？
中国です。だからさっきちょっとね、勉強になりました。工場の話とか。
はいはいはい。いいです。全然いいですけど。あの、じゃ、あれですか、中国の工場に、まあ、今後行ってみたいなとかっていう感じですか？
はい、行ってみたいですね。
今、その作ってる OEM ってのはどこなんですか、中国の。どの辺の地域なんですか？
え、国交省だったっけ？ EU とかの近くですかね。
EU、あ、EU ですか。
はい。
福田市場。まあ EU もいろんな、ありますからね。
浙江省って言うんですかね。
浙江省、はいはい。うん、EU ですね。
あ、さすが詳しいですね。その辺みたいです。
はいはいはい。
どこが多いんですか、工場って。中国
は。いや、市長だからこの EU ですよ。
ああ、その辺。
その辺がやってない。いろいろ最初はやってみたんですけど、まあ、一箇所に落ち着いちゃいましたけどね。なんかね、上海とかもあったけど、あとどこだ。大連とかも行ったなぁ、でも。
へぇー。いろいろじゃあ行かれたんですか、中国は。
でも、そんなんでもないですよ。そこまでじゃない。上海は、っていうのは上海は、EU 行くときにどうしても上海で、飛行機を、上海 で、降りる、降りるっていうか、上海から、乗り継ぎっていうかね、そこから新幹線で EU まで行くんで、どうしても、上海で一旦降りますけど、でそこで、ちょっと、調べたりとか、連れてってもらったりみたいなことは、あった程度で。
街の綺麗さとかは実際どうなんですか？よく聞くんですけど。
上海の、その、観光地、まあ、なんだっけな、有名なところがあるんですよね、そのスポットが。はい。そこはね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。でも、ちょっと離れたり、あと、田舎の方に行くともうゴミだらけなところが結構多いですね。裏路地とかね。
そうなんですか。なんか、トイレとかも汚いとか話してたこと
ない。汚いっすね。
やっぱそうなんですね。
そうそう。
やっぱそうなんだ。
そういうのは、やっぱなんだろうね。そういうところが、なんか管理できてない工場はやっぱりちょっと取引したくないなと思っちゃう
ね。そういうとこもちゃんと見られるんですね、見に行った時に。
まあ、わざわざトイレ見してって聞かないですけど、たまたま、その、ね、トイレ行ったら、なんだこれはっていうのをね。すごいトイレもあったな、本当に昭和初期かって感じで。
あ、そうなんですね。びっくりしました。
びっくりした。
え、水が何ですか？
水が流れてないとかね。
そうなんですね。
そう。
衝撃的ですね、それ。食べ物とかは、食べ物とかはどうなんですか、中国は。
やっぱり、現地の人は、やっぱり、そういうの詳しいっていうか、美味しいところに連れてってくれるんで。そこはね、全然、あれですよ。美味しかったですよ、でも。
そうなんですね。それはいいんですね。
連れてってもらえるところはね、やっぱり美味しいですけど、ただ、その空港とかで、なんか食べようと思ったら、そういう、マックとか、ああいう感じのとこになっちゃうんで、まあ、とりあえずお腹に溜めとこうかぐらいの感じですから。あと現地。
あと現地もね。
そうそう、わかんない。だから、あとは現地の人に、連れてってもらっていくのが一番、
ね。昔台湾行った時に、量がすごい出てくるんですよ。
量がすごいですね。そう、量すごい。
中国も一緒なんですか？
一緒。
ああ、そうなんですね。
なんか、日本人は残さない文化じゃないですか。
はい。
食べ残しを極力、なんだろう、なくすみたいな、残さない文化、もったいない。ね。でも中国は、残す文化なんですよね。
残す文化なんですか？そういう。
で、残したらそれを持って帰るんですよね。
はい。
で、お客さんがもう、もう食べきれないってぐらい量を出すんですよ。
もともとじゃあ食べきれないっていうぐらいの想定して出してるんですか？
出してるの。
ああ、そういうことなんですね。
毎回毎回こう、丸いテーブルに行くわけですよ。
どうですか、丸いテーブル。
回転のテーブルがある。ね、丸いテーブルね。そう。ああいうその店に入るんですよね、大体。
はい。いいとこですね。
そうすると、もうチャーハンなんていうのは、例えば3人か4人ぐらいで行ったら、もう5、6人分の山盛りになったお皿がドンと来るわけですよ。それを小分けにして食べるんですけど、はい、いくら小分けにしたからってみんなで食べきれないんですよ。そうすると、なんか、その、付き添い、の人が、一緒に来た人が、じゃあ、タッパに入れて持って帰るとか。いう感じですね。だから、だんだんこっちも分かってくるから、いい、本当に、俺食べられないから、本当に、少なくしてって言って。そんな食べる、もう何回も行くと分かるから、
あ、そっか、もうそこも分かってるから、もう最近言っとくんですね。
もう言っとく、そうそう、もういらないからもう。
うんうんうん。あ、仲良くなっていくとそういうのもできるんですね。
あ、できる、もちろんね。そうすると向こうも分かってくれて。あ、じゃあ、じゃあもっと食べますかって、一本、一本いらないからって言って。そういう感じですよね、中国のおもてなしはね。
あ、やっぱそうなんですね。私もびっくりしましたもんね、台湾に行ったとき最初。
重いでしょ？
多くて、いや、無理だと思って。残さないとダメ、残したらダメと思うじゃないですか、こっちは。
普通はね、せっかく出してくれたからね。
やばいなと思ってましたね。
残していいんです、全然。だから。
残していいんですね。
残していいんです、だから。全然。
怖いな、知らないと、
ね。そうそうそう。
勉強な。
いえ。ねえ、奥村さん、いろいろ総代理のいろいろこう、ことについて書いてくださってたんですけど。
はい。
いろいろこうちょっとね、シェアしてくれる内容を書いていただいたけど、総代理をビジネスを、やる上でのポイントっていうのをちょっと書いていただいてますけども、これちょっといいですか？説明してもらって。
さっきも言ったんですけど、相手の立場になってやった方がいいなと思ってて、ウィンウィンじゃないとダメなんで、やっぱりなんかこう、欧米輸入とかでも手法みたいのがあって、こうマニュアルとかあったりとか、まあ、みんな真似してするんですけど、そうするとやっぱりちょっとうまくいかなかったりするんですよね。なんかその商品を見たりとか、価格差見たりとか、あとツール見たりとか、で肝心のその取引先のことをあんまり見てなくて、機械的にバンバン送っちゃう人が結構いるんですけど、なかなかそれだとうまくいかないし、で、うまくいったとしても、誰でも取れるようなショップとかメーカーしか取れないんですよね。
取れないんだ。そういうことなんだ。
そうなんです。そうするとすぐ真似されちゃうんで。だから、なるべく誰でも取れないようなところを取っていかないと、続かないんですよね。
じゃあ、一本釣りなんですか？
どっちかっていうと、そうですね。一本釣りをいろんなところにする感じなんですけど。
でも大量には送るんですか？
大量には送りますけど、一個一個ちょっと変えたりとか。
その会社によってちゃんと、文章を変えて、例えば、ガジェット系扱ってるお店だったら、俺は iPhone 好きなんだみたいな。
そうです、
みたいな。
そうです、おっしゃる通り、おっしゃる通りです。で、ちょっと一行でも二行でもいいんで、最初に書くといいんですけど、で、またそれをあんまり書きすぎると今度うざくなっちゃうんで、
なるほど。
その塩梅があるんですけど、例えば菊池さんもね、お忙しいと思うんですけど、いっぱいメールが来るじゃないですか。で、もうタイトルで判断しません、これ誰にでも送ってるな、みたいなのって。そしたらもう開かないですよね。誰にでも送ってるんだろうな、みたいな。なんとかシステムの営業みたいなのとか。けど、それだと、向こうも多分そういう感じなんで、多分、いっぱい来てるはずなんですよ。
なるほど。
そっからちょっと開いてもらわないとまずいけないので。
メルマガの技術ですね、そこは。
それと一緒だと思う。で、それを、想像するんですよね。相手が何曜日から何曜日まで働いてるだろうな、とか。月曜日は忙しいだろうから開かないだろうな、とか。で、金曜日の夜はもう忙しいだろう。もう、
帰るね、
家族を大事にする文化なんで、あんまりその仕事のこととか考えてないだろうなとか、そうするとこれぐらいに行くと開くかなとか、で、さっきおっしゃったように、その自分の商品と合ってるようなのが来たらちょっと反応しますよね。で、あとは文章が長かったらもう開かないし、で、まず、例えば自分が、メーカーさんしてて、菊池さんのメーカーで、例えばインドとかからメールが来て、ここは怖いじゃないですか、いきなりボンって来て。
怖い。
安くしてくださいみたいな感じで。
怖い。
っていうのをみんな送っちゃってるんですよ。 結構。だけど、ちゃんと、例えば、ホームページもついてて、署名もちゃんと書いてて、Gmail じゃなくて、ちゃんと独自ドメインで、まあ、ちょっと顔写真とかもあったりとか、なんかこう、シールもついたりすると、こう、見た目だけでも全然変わるので、で、まずこう、返事をもらう。
顔写真入れてあげるんだ。すごい。
まあ、それはもう人それぞれですけどね。入れたい人はいいですけど。そういうふうに、こう、安心してもらうような工夫をすると、返信率が上がるんで。で、よくその、なんか、魔法のテンプレみたいのを探す人が多くて。これで送れば返信率が上がります、みたいな。だけど、当然違うわけじゃないですか。商材も違うですし。タイミングも違うし、どれ流行ってるかどうかっていうのも違うし、で、担当者も違うし、で、担当者の立場も違うし、もっと言うと担当者の気分も違うんですよ。だから、魔法のテンプレートが私はあんまりないと思ってて、
ないですよね。
そんな感じかなと思ってますね。あとは、こう、催促しすぎたりとか、すぐ催促したりとか、文章長かったりとか、で、いきなり、こう、要求が、相手にメリットがあればいいんですけど、一方的な、こう、お願いになったりとか、そうすると、ただの、こう、だだっこみたいな感じになっちゃうんで、そういうのは大事かなっていうふうに思ってますね。
まあ、それは、普段のビジネスに関しても言えますからね。
おっしゃる通りです、おっしゃる通りです。
それは国が変われど一緒ですもんね。
それはもう菊池さんもね、経験が豊富な方なんで、そう、わかりだと思うんですけど、そうだと思いますよ。
ね、でも、やっぱり、こうやって聞くと、ああ、なるほど、ですよねって思うけど、今度やる立場になったらめんどくさくなっちゃって、全部テンプレート化して、バーって送っちゃった方がいいみたいな。
あ、そ
な
れ
っ
は、
ちゃうから、ちゃんとここを、丁寧にやんないと、返信がもらえねえよと。
そうですね。で、
ね。
全部が全部変えなくていいんですけど、ちょこっとこう変えるだけでも違うので、例え
確か
ば、
に。
工具だったら工具のジャンルのやつを作っとくとか、おもちゃだったらおもちゃのジャンルに作っとくだけでも全然違いますんで、そのペットに送るのに工具のやつを送ってたら、やっぱり、こうなっちゃうんで。
Gmail で送らない、ちゃんと独自ドメインで送る。なるほどね。
あとはこう、やりとりすると、アメリカ人と、やっぱりイギリス人とドイツ人ってやっぱ違うんですよね、性格が。日本人と韓国人が違うのと一緒で。なんかそういうのをちょっと調べ取ったりとかして、合わせて変えていったりすると、反応良くなったりとかしますし、取引した後も、反応良
長
かった
続
り
き
と
す
か、
る。あ
長続きとかしやすいですね。で、例えば、外国人が遊びに来た時に、日本語でありがとうとか言ったりするじゃないですか。
するする。
ただ、嬉しいじゃないですか、お箸使ったりと
そう
か。
だよね。
そんな感じで、こう、自分からこう、相手にこう、理解しようという気持ちが伝わると、うまくいくのかなって思いますね。
なるほどね。中国に行ったらシェイシェイと言えばいいしね。
そうだと思いますね。
なるほどね。
で、欧米ユニやってる人は多分少ないと思うんで、ちょっと日の話で申し訳ないんですけど、なんか参考になればと思ってお話ししました。
いや、でも、大事なことですよね。ホームページ作る、独自ドメインでメールを送る。顔写真、パワーポイントのシールを送る。そうですよね。まず、私のことを知ってくださいと。日本でこういうことやってるものですと。ね。で、米作ってますと。
そうです、そうです、おっしゃる通り、おっしゃる通り、おっしゃる通り。
そんな感じですよね。で、はい、その米作ってる中で、あの、お宅の、あの、iPhone ケースと仕入れたいんだけども、みたいなね。
例えば、その、うん、あ、そう、おっしゃる通りで、その、例えば、お米を作ってらっしゃって、なんかこう、自分のところの、なんかないですか、うん、特徴が甘みがあるとか、なんかないですかね、そういうのって。
ね、はい、あの、まあ、コシヒカリなんだけど、コシヒカリってなんだろうな、特徴。でも、ツヤがあるとか。
ああ、ツヤがあるとか。
ああ、甘みがあるとかは確かにありますね。
で、そういうのってやっぱこだわって作ってらっしゃるんじゃないですか、その作られるときって。
まあ、そうですね。
綺麗にできるようにって、多分、気持ちを込めて作られてると思うんですよね。だからそれを例えば、試食したときにすごい感動して、あの、菊池さんのすごく、気持ちが作って、その大変な中、やってらっしゃるお米がすごく美味しかったですって。やっぱコシヒカリはツヤがあって、あの中に甘みがあって、すごくやっぱり日本のお米ってすごいと思いました、みたいな感じで。よかったらちょっと取引、あの一回テストでいいんでやらせてもらえないんですか、みたいな感じだとちょっと、返しやすくないですか、その方が。
確かにね。
うん。
うん、
いきなりまとめてたくさん買うから安くしてって言われるとちょっと俺の米を分かってないのかなとか思わないですか？
確かに。
なんかそんなのも大事かなっていう気はしますね。
そうですよね。やっぱり今ね、ちょっとうちの、お米の話でこうちょっと、例を作りましたけど、確かにそうですよね。まずこっちの、特徴っていうか、文化をね、伝えてあげて。ですよね。
やっぱり、やっぱ美味しいじゃないですか、日本の米って。世界一だと思うんですよ、やっぱり。
確かに、そう思います。
で、それでコシヒカリとかね、その中でもすごいお米じゃないですか。で、それをこう、毎日ね、大変な思いして作ってるとすれば、そういうのをちょっとこう気持ちに寄り添ってあげると、返しやすいのかなと思いますけどね。
確かにね。
大変です。大変ですよね、お米作るのって。
いやそうですね。やっぱりえー、田植えの時期とあと収穫の時期ですね。一番その忙しいとか大変な。ちょうど今が、収穫の時期なんで。
ああ、すいません、お忙しいところ。
はい、大丈夫です、ね。明日、天気、あと天気勝負になるんでね。
あれってどうなんですか？晴れてる時にするんですか？
そうです、そうです。そうです、そうです。晴れてる時、雨の中、稲刈りしてもダメなんですよ。
なんか理由があるんですか？それって。
まず機械が、米が詰まっちゃうし。で、今度乾燥させるのも遅くなっちゃうし。ある程度、こう、天気が続いて、その稲に、雨とか、湿気がない状態の方が、まあ、刈りやすいんですよね。
へえ、あ、そういうのがあるんですね。
あるあるある。で、あんまり無理してやっちゃうと、やっぱ機械も故障しちゃうし、
じゃあ、一日晴れてなくて、晴れが何日か続いた方がいいっていうことですか？
一番いいですよね。だからちょっとここ最近雨降っちゃったんで、ちょっと稲刈りが今ストップしてるんですけど。
じゃあ、天気見ながらしていく感じなんですか、ね、
そうです、そうです、そうです、そうです。だから、従業員には今日俺休むから、つって。稲刈りだから休むから、つって。
あ、会社の方ですね。
あ、そうです、そうです。
ああ、そこ、二つされてますか。
うん。
その、田植えの時も天気と関係あるんですか？
ああ、田植えはまだちょっとぐらいの雨でも全然やるんですけど。あれですよ、カッパ着ながらやりますよ。
雨は大丈夫なんですね、
田植え。雨は大丈夫なんです。もう田植えはもともとその、水田になってるんで、水の中に入って、田植えするから、そこは全然いいんですけど、ただ、収穫の時期はね、ちょっとやっぱり雨とか降らない時期でやんないとちょっとあれですね。
やっぱすごいですね。お米、尊敬します。そういう、その農家の方は。
お米作るのが好きとか書いてありますけど。
いやいや、お米を作るのが好きじゃなくて、お米が好きなんですよ。
お米が好き、はいはい。
うん、あ、これはね、違う話で、代理店の、商材探すときの話なんですけど。
ああ、はいはいはい。あ、それを例にしてこれ書いてくださったんですね。
そうです。菊池さんがその方が分かりやすいかなと思って。
なるほどなるほど。ありがとうございます。
で、お米が好きって、例えば釣りが好きだから釣り具をやりたいっていう人がいるんですけど、なんかちょっとうまくいかないときとか結構あって、で、釣りの何が好きなのかっていうところまで掘り下げると、うまくいったりするんですよ。で、例えばお米が好きの中に、お米を作るのが好きっていう、こう、動詞までいくと、その自分が思った通りに作るのがお好きなのか、成長する過程が好きなのか、なんかこう手間暇かけてあげるのが好きなのか、で、みんなにこう振る舞うのが好きなのか、あとこう先祖代々のものをこう受け継いでいくのが好きなのか、みたいな。そうすると、例えば、世話を焼くのが好きだったら、そっち系だったら相性が良かったりとか、成長する過程を見るのが好きだったら、例えば飼育する機会、人とかでもいいかもしれないですし、その動詞のところと、合ってた方が、うまくいくかなっていうのは、
なるほど。
200人ぐらい今までやってきたんですけど、
すごいですね。
いえいえ、全然。だけどやっぱ見てると、そんな感じはしますね、皆さん。だからずっとこうヒアリングして聞いていくんですけど、その方一人一人。そういうのも大事かなと思いますね。
切り口ですよね。
あ、そうです、そうです。例えばサッカーが好きな人でもサッカー見るのが好きな人もいるし、見るのが好きな人がいるし、好きな人でもこう戦略的なのを考えるのが好きな人もいるし、なんかこう、相手とのこう駆け引きが好きな人もいるし、いろんな好きがあるんですよね。そういうのまでちょっと考えるといいのかなって思います、
ね。深掘りしてね。
深掘りして。
ね、
すいません。その意味でこれ書いてました。ちょっとわかりにくくてすいません。
いい、ありがとうございます。丁寧に書いていただいて。なるほどね。だから、商材選びのポイントとしては、やっぱり、今言ったように、切り口、深掘りをしてやっていくと、より、売るときに、相手から、買ってもらえる、つながりやすいっていう、買ってもらう、率が上がってくるというか、コンバージョンが上がるというか。
おっしゃる通りですね。
ね、うん。そういう感じですよね。
で、あと、自分のこの根っこの部分の好きと合ってると、ビジネスとか、その商材が
共感しますからね。
そうそう、自分もわかるので。例えば、めちゃくちゃこう、清潔、綺麗好きな人だったら、掃除のところの、掃除グッズとか合うと思うんですよね。
確かに。
そういう人の気持ちがわかるんで。あとなんかこう、時短が好きな人とか、こう、ミニマリストとか、いるじゃないですか、そういう人って。そういう人はなんかこう、一つにもう、ものが集まって、持っていけるトラベルポーチが好きだったり、あると思うんで。
なるほど。
だからなんかそういう、動詞のところも考えると、いいのが見つかるかもしれないですね。
なるほどね。
すいません、なんか偉そうな話しちゃいました。
いえ、でも、ね、コンサルやられてるっていうことですから、結構そういう お悩み相談とか来ますよね。
もうお悩み相談ばっかりです。今日も8人ぐらいミーティングしたんで。
おー、すごい。
もう、すごく、全然すごくないんですけど、もうずっとやってます。
すごい、お忙しいじゃないですか。8人もやると疲れますよね。
いや、もう稲刈りの方が全然忙しいです。
いや。
すごいですよ。農家をしながら。
現役で物販もやりつつ、コンサルもやってですもんね。
いや、物販と農家の方がすごいと思いますよ、本当に。
いや。
その、日程ってどういうスケジュールでされてるんですか、普段って。
あ、でも、米って意外と、言うてもほったらかしなんですよ。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう。本当に、忙しいのは、その、田植えの時期と、その稲刈りの時期だけなんですよ。それが終わっちゃえば、まあ、まあ、草刈りとかいろいろありますけど、そこまでじゃないんですよね。
う
ん
う
ん、仕事休ん、仕事休んでまで、その、うんうん、農家やんなくちゃいけないっていうことじゃないんですよ。本当にその、稲刈りの時期だけ。とか田植えの時期だけちょっと休んでやんないと間に合わないみたいな、やっぱ天気勝負な部分があるんで、あとは普段はちょっと会社行くのを遅刻して行ったりとか途中で帰っちゃったりとかいうみたいな感じでやれば全然
大丈夫です。じゃあ朝早起きして仕事してから行ったりとかするんですか、会社に。
あ、そういうこともありますよ。
すごいですね。
うん、でもそこまで、それを毎日やるってことじゃないんで。
うん。
うん。
すごいわ。
いや、そこまでじゃないですよ。でも。
へ
ぇ、あとは、ね、結構機会もあるから。
うん、うん、うん。
で、稲刈りが終わっちゃえば、あと暇になるんで。
ああ、そうなんですね。だから、それで、ちょうどいいんですね、時間的に。できるから。
まあ、そうですね。っていうのありますね。
いや、楽しいお話を聞きました。
いや、とんでもないです。とんでもないです。いや、
なかなか
僕村さんの話をたくさんちょっと引き出さなくちゃいけないんですけど、ちょっと自分の話が多くなっちゃって申し訳ない。
すごい楽しかったです、お話。なかなかね、農家の方とかと話す機会ってないんで。
そうなのかもしれないですね。
なかなかないです。やっぱ、同じ業界の人が多いから、周りに。
まあ確かにね。確かに。ではでは、奥野さん、時間になりましたので、
はい。
はい。次のお友達をも紹介していただきたいんですが。
じゃあ、重富さんお願いします。
あ、重富さん、おはようございます。もう、ここ最近ずっと重富さんのコンサルでやってますっていう感じで続いてるんで。
ああ、はい、お世話になってますんで。
はい、
よろしくお願いします。
はい、わかりました。じゃあ次回は重富さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい。
奥村さんから重富さんにメッセージをお願いいたします。
メッセージ。
はい。
いや、いつもありがとうございます。
はい。
バリの伝説の漁師の話をもお願いしますって伝えてもらっていいですか。
ああ、はいはいはい。
バリに行かれちゃうとそうなの。
ああ、そうなんですね。あ、バリに行ってきたんですか、はい、実際に行ってきたんですね。重富さんが。はい、ああ、なるほど。わかりました。じゃあ、そのメッセージをお伝えいたします。
はい。
はい。では、奥村さん、今日はありがとうございました。
はい。楽しいお話ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。また引き続き、物販の方でよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。